4月20日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、先週金曜日、
はい、
家康をちょっと休んで大河ドラマではなくて朝ドラの話をしました。
はい、スタートしましたね。
牧野富太郎という、うん、その、要は植物にはまった人ね、
はい、
例のその泥酔したという言い方をしてましたけどね、うん、のめり込んでしまって
一筋、
95歳まで生きておる、うん、朝ドラも楽しそうですよ。で今日はこの、牧野富太郎は植物にの虜になったと、
はい、
虜の虜になった人、
虜の虜
バードウォッチング鳥
あ、そちらですか。
虜になった人、
あ、
やっぱり何でもんだけどさ、ね、とことんやるっていうのはすごいことですよ、うん、明治維新後に近代化に突き進む日本では、自然とともに生きるという古くからの日本人が持っていた考え方が失われ始めていった、
うん、
つまりね、どんどんどんどん高度成長の時と同じように明治維新で外国のね文化を取り入れる。で中村五道っていう人はね、昭和の
中西ですか、
あ、ごめんね、中西です、はい、ごめんね、はい、中西五道は、
はい、
昭和の初め頃から野鳥や昆虫などの自然観察を進めていた人々にね、
うん、
野鳥という言葉を作ったのも彼だそうです。あ、
そうですか。今ね、うん、普通に野鳥って言ってますけど、
ね、うん、で五道が1歳の時に父親は戦争の傷が元で亡くなって、母親もそのショックで行方不明となった。
あ、そうですか、
ね、大変ですよ。で五道はおじさんのボンさんの中西五元という人の養子になって、でその五道に大きな影響を与えたのは10歳の時の仏教修行だったと。虚弱体質を治すためにそのおじさんのお嬢様が秩父の寺に五道を預けた、
はい、
山の中に150日間こもる辛い辛い修行だった。しかし家族の愛に飢えていた五道は自然と一体となって生きるという仏教の心に癒された。そして本物のお師匠様になった五道、詩人としても詩集を発表するなど充実した生活を送っていたが、30歳の時に山林の中の一軒家を借りて再び黙食修行。黙食は木に食べるね、
はい、
つまりこれどういうことかというと、米を断ち火を使わず野草などを食べて暮らすこと。それで3年
通したんですね。
通した。その時、
うん、
修行は自分自身の心の安静を得られるが人の役に立つことはない、
うん、
現実から逃げてはいけないと気づいた、はい、うん、そして五道が目指したのは自然と共に生きることの大切さを人々に伝えることだったと、
うん、素晴らしい、
ね、だから鳥を捕まえて飼って楽しむんではなくて、
うん、
自然のままの姿を楽しむ方がいいということを言ったと。野の鳥は野に、
はい、
という言葉もそんな中で生まれた、
うん、
そして1934年に日本で初めて野鳥観察会バードウォッチングを開催した。今は結構人口多いでしょうけどね。そこには五道に共感した多くの文化人や学者が参加した。五道はその後日本野鳥の会を聞いたことあるね。日本野鳥の会を、
うん、紅白歌合戦で、
ああそうか、
日本野鳥の会の皆さんがもうカウントしてますよね。
ああそうか、
赤白カチカチカチカチ
ケンダマスカー動いてる。五道はその後も日本野鳥の会、ね、
はい、
で野生生物を守る法律作りにも貢献した。日本人に再び野生生物を大切にして共に生きる心が戻り始めたと。だから大した
功績ですね。素晴らしい、
ね、89歳まで生きたので、うん、やっぱり植物に親しむのも長生きだし、
はい、
取り込みで暮らすのも
本当そうですね、
いいようですよ、
うん、
でまだ時間ありますか。
あります。
もう一人取り子の取り子になった人
いらっしゃるんですね。
この人ね、
はい、
八須賀正氏って、八須賀って言えば名門ですよ、大名、
ね、珍しいお名前ですけどね。
八須賀コロックってね、
はい、
太閤記に出てきますけど、うん、300年以上続いてる阿波の八須賀だよね、うん、大名ですよ。その18代当主、この八須賀正氏という人、
子孫なんですね。
ちっちゃい頃から、 生き物、中でもトリッコが大好きだった蜂須賀君はね、貴族院副議長のお父さん、ね、そのお父さんが政治の道に進ませようと、イギリスの名門ケンブリッジ大学へ留学させた。しかし政治に興味のない彼は、勉強そっちのけで鳥類の研究に熱心、大英博物館や博生展古書店などに通い詰めた。そして探検隊を結成して、
はい、
人口もあるしねアイスランド、アフリカ、アラビア半島、世界各地歩き回った。帰国後も未確認生物の優美人を、おっぽがある人を探してフィリピンを探検したり、そして1930年にはアフリカで日本人として初めて野生のゴリラと対面する。
そうですか、
はい、
対面しちゃったんですね。
鳥類すべてを愛した正氏が、とりわけ深く愛したのはドードー。
ドードー、
名前聞いたことありますよね。
絶滅しちゃったんです
か。そうです、そうです。不思議の国のアリスにも登場するこの飛べない鳥は、アフリカのマスカリン諸島、なんだっけな、あの名前後でありますよ、モーリシャス
か、モーリシャス
にいて、で温和で人を恐れないために、ヨーロッパ人たちの乱獲によって18世紀末までに絶滅したと。マサウジはそんな堂々の運命と、その対面ばかりを気にする、その家族社会というか貴族社会というかね、そういうので、もう自分の立場をね重ねたんだと。で、真っ赤な自家用飛行機を操縦して一人ポーランドへ飛ぶなど、 無鉄砲さで飛べない堂々が大空へ憧れる気持ちと同じだと思うとまあうなずけないこともないと。で、父の後を継いで公爵、高校博士団の公爵、
素晴らしい。
公爵になってからは熱海に熱帯植物園のような別荘を構えて暮らす。いいですね、
いいですね。
こっからです。美女好きのゆえの恋愛ゴシップも多かった。
そうです、
いいんじゃないのこの辺は。そしたら
許されるなら
相手の女性が自殺未遂を起こすなど、素行不良を理由に1943年に家族資格を停止され、ついには名門ハチスカ家を完全に潰してしまった。
あ、そうですか。ご先祖様が泣いてます。
堂々に惚れたあまりに。
あ、そうなんですね。
とはいえね、そのハチスカ正氏は面倒な家名などなくなって清々していたと、心残りは生涯情熱を傾けた研究論文堂々とその一族の出版しようと、その直前に病に倒れたと。まあ早く亡くなる、50歳で亡くなるんですけど、まあこういう人もいると。だからね、
堂々、
こっちはちょっと堂々にだけ惚れればよかったのが、あまりにもこの、女性問題もあったというのでね、で堂々ってね
大きいんですよね。
1
メーターぐらいあるんですか。
ピンポン。体重が多い時は20キロ、今の白鳥とか七面鳥ぐらい大きかった、
だから飛べないんです
ね。
なんか顔もなんかちょっとひょうきんなお顔で、
そうそうそう、
目がパッチリしてて、そう
ですけどね、
はい、
だからそのヨーロッパでは航海が盛ん でその旅の途中に食料の補給とかね、いろいろ立ち寄ったわけですよ。でそこでほら、人間を恐れることない、そのノロマな鳥ドードがいたわけですよ。なので狭い船で何日も長旅してきたその文明の男たちは、もうその堂々と結局殺して肉食って、で公開用として塩漬けなどにもして保存食ですよ。さらに殺すだけでは終わらないで、コレクションをとか見せ物としてヨーロッパに持って帰ったりしたと。
とんでもない、
ね、
うん、
で堂々にとって最も脅威となったのは、人間が島に連れてきた家畜やペットたちだったと。オランダ人が長く住んだその中継基地には、その砂糖とかパイナップルなどの農作物を作ったと。そこで一緒に連れてきたペットの犬とか、
あ、そう、
逃げ出した豚とか、荷物に潜り込んできたネズミとか、そういうのが堂々の卵やヒナを片っ端から食い始めたと。
それで絶滅への道を、ね、だから辿っちゃうんです ね。
今まで天敵がいなかった堂々は、もう堂々することもできないという。堂々の名前の由来には2つの説がある。一つには鳴き声が堂々とかドゥードゥとか聞こえたという説と、もう一つはポルトガルのドゥオド
ルーオド、
まぬけという意味だ。
そういう意味が、
まあ、でったらでまほまほってるように見えたんでしょ、うん、だからね、まあ、
うん、
ね、蜂須賀正氏も
鳥の虜になったお二人を
で堂々と一緒に、
はい、
あのつ潰してしまったとか堂々は絶滅、蜂須賀家も絶滅したというまあ、なんだかわけわからない話に最後はなりましたが、
はい、
虜になった人の話です。
プラスワンです。ジェームス・テイラーです、
はい、今日のはね、
はい、
これあのジェームス・テイラーと友達の JD サウザーっていうね、はい、もう2人恋に出るんですけど、はい、いつや よくハモってます。
ジェームス・テイラーと JD サウザー、思い出の街ハートタウン2。